皆さん、こんにちは。鈴木康之のノンストレスセールスポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい。まあ、ネタで言いますとね。
はい。
もう、地方ですと始まってきてますね。夏の高校野球。
お。
大体まあ、このぐらいの時期になると、ね、はい、みんながこのネタで、予選が始まりましたね。
はい。
まあ、大体、皆さん、聞いていらっしゃる方は、男性であれ、女性であれ、
はい。
高校を卒業しているとね、
はい。
今でも、高校野球っていう野球部がない高校も結構あるらしいけど、
あー、はい。
ちなみに、うちの息子のいた高校は、
はい。
今、大学生ですけど、
はい。
大学4年だけど、高校には野球部なかったね。
へー。
ソフト部はあった。男子ソフト部。
男子
ソフト部。ソフト部って言うと女性部なんですか。
そう。へー。
まあ、ちょっと、東京の新宿というところにあるから、まあ、グラウンドが。
そうですよね。
新宿渋谷といえばね、まあ、神宮球場とかはあるけど、
はい、
まあまあ、そこでやるわけにもいかず。
そうですよね。
そう、今ないところも結構多いみたいですけどね。人が集まらないのがね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。いろいろとやっぱ高校の数が、僕らの時代で高校いっぱいあって、はい、生徒もいっぱいいたけど、やっぱ今、少子化でどんどんどんどん少なくなってきてるから、
はあ、
集まらなくなってるのと、
はい、
あとはスポーツが多様化していて。
確かに。
ね、はい、当然のことながら、プロスポーツで言えばサッカーもね、はい、サッカーもそうだし、最近はね、今、バスケットでメジャーでね、はい、デビューであるとか、いろんなこうスポーツがこう盛んになってきてるから、みんなこう、分散するんだね、多分ね。
なるほど。
そうすると、以前はもう本当に、僕らの時代って何かあったら、やっぱ運動神経のいいやつは、野球、はい、野球だみたいな。
なるほど。
そう、そうすると他の部活の監督とか、先生が、みんな野球部にいい人材取られちゃうみたいな時期あって、
はい、
今分散してるみたいね。
そうか。そうなると。
人数が少なくて。
へ
ぇー。だからね、結構そういう部活も結構多いみたい。これ野球だけじゃなくて。あとはね、知ってるところだとね、まあそもそも、
はい、
もうメジャーかっていうとそうでもないんだけど、今年はね、9月に、ラグビーのワールドカップが日本でありますけど、
はい、
ラグビー、やっぱりそれなりにこう、メンバーが、あれ、15人ぐらいいるのかな、
はい。
はい。とはでしょ、それ集まらないっつって、ラグビーも。
なるほど。
そうするとね、地方予選とかにも出れなかったりとかするんだけど、
はい。
合同チームも作るらしいよ。
へ
ぇー。まあ、A 高校と B 高校が、
はい。
そう、合わさって合同チームで出たりとかっていうところも中にあったりもするみたい。そのぐらいやっぱり分散しちゃって、生徒とかも集まらないんだよね。
時代は時代が
変わってきてる。でもまあ僕も高校に入ったのは、まあ野球で入りましたけど、
はい。
まあ、改めて時間をね、別の回でも作ろうと思いますけど、
はい。
野球も今ちょうどこう予選が始まって、これからベスト16とかベスト8とかね、
はい。
どんどん進んでいきますけど、ちょっと前だと、今はメジャーリーガーになってる、大谷選手とかね。
はい。
はい。あとは、そうだな、メジャーに今行っている、まあまあ、そもそもイチロー選手とか、
はい。
もそうですけど、はい、結構、知ってる人たちも多いと思いますけど、
はい。
皆さん何やってるかっていうと、
はい。
山口さんもやってると思いますけど、
はい。
振り返りってやっぱりやってるね。
ああ、振り返り。
いろいろな高校の、まあ、そんなに多くはないけど、野球部の監督も、ちょっと知人で知ってますし、ラグビーの人も知ってますけど、
はい。
あ、サッカーもいるね。
はい。
大体ね、生徒さんとか選手のみんなは、振り返りを毎日してますわ。いわゆる日記。今日あった出来事とか、
はい。
で、毎日を振り返って、できたこととか、良かったこと、その変化とかっていうところを、はい、まあ、感想を交えて必ず書くようになってて、書式はね、大体ノートに皆さん書いてるんで、書式自体はそれほどこう、細かくまでは決まってないけど、必ずできたこととか、まあそもそも今日の目標があって、
はい、
それに対してできた。できなかったんだったらなんでできなかったのかとか、
はい、
できていたらなぜそれができたのかとか、っていうことを比較的細かく、
はい、
で、実際に次にどうやってつなげていくのかとかというところを、まあ、難しくないんだけど日記形式でやっぱ書いていらっしゃる方が多いね。おで実際に、はい、3ヶ月だったり半年だったり時に1年経って1年生や2年生に上がる時とか時には大会の前に一回振り返るならさらに3ヶ月後の振り返りとか、はい、半年後の振り返りって言って夜とか、
はい
夕方練習が終わった時のミーティングとかで、
はい、
それやっぱり発表するんだな。そこで何に気づくか何に気づくでしょう。
振り返って何でしょうね。結構頑張ってんなとか。
ああそんなところ、
はい、
そんなところだと思うんですよ。
はい、
あの日々毎日練習してると、僕も部活やってたし、ね、山口さんもやってたと思うけど、
はい、
やっぱり日々練習に追われていると、ただ一生懸命はやってるんだけど、うん、その頑張ってるなとか、
はい、
そうね、サッカーで言ったらシュートが全然枠の中に入んなかったのが、
はい、
今日1本入って、2日3日経ったりとか1週間経ったら2、3本入るようになって、
はい、
っていうのも普通に毎日経過していったら多分それ普通になるんだけど、
確かに
3ヶ月ぐらい経って、
はい、
新入部員で1年生の時から3ヶ月ぐらい経って振り返ってみるとどうなってるかっていうと、結構ちょっとなんか俺って上手くなってんなとか。
あそうですね、
たかがとは言わないかもしれないけど、
はい、
1ヶ月時には3ヶ月、
はい、
そこ振り返ってみると結構上手くなってたりとか、
お
サッカーで言ったらリフティングとかね、
あ
3ヶ月とか普通にこうどんどんどんどんできてるから、
はい、
できた瞬間嬉しいけど、
はい、
まあそのまんまできるようになったら普通になるよね。
あそうですね。
例えば3ヶ月前はさ5回ぐらいしかできなかったのがさ、
はい、
3ヶ月経ったらさもう30回50回っていう風になってて、
はい、
それを改めて振り返るとどう？
いやーすごい成長してるのは感じますよね。
そうだよね、
はい、
っていうその成長感っていうのを、
はい、
やっぱり日常僕らの営業であるとか、
はい、
日々、まあ、時にはそうだな、父親としてでもいいし、
はい、
母親とでもいいし、
はい、
まあ、日常で言ったら、まあ、恋愛関係にあれば、
はい、
彼氏でも彼女でもいいんだけど、
はい、
そこでのやっぱり変化、そこを振り返ってみると、あ結構自分って成長してんなって、
うん、
それが3ヶ月で成長を感じていたら、これからの3ヶ月、
はい、
どう思います？
ああ、ちょっとなんかワクワクするというか、どうまた成長できるんだなみたいな期待感が出るような気がします。
そうだよね。
はい。
多分ワクワクして、
はい、
その成長であるとか、自分が目指したい方向とかね、上の方に行くなら上の方に行くで、
はい、
それ加速すると思うんですよね。
しますね。
これね、実は実感するのって、振り返りが一番効果的だと僕も思ってるんですよ。
あ
それはやっぱり高校生の、ね、部活動の人たちよくやってる。
はい、
で最近多いのは、周りにもね、山口さんと僕の周りにも、起業したい人とか、
はい、
起業した人がよく聞くのは、やっぱり毎日をワクワクした仕事をしたいとか、
はいはい、
ワクワクを迎えたいって、言葉としてワクワクって言うんだけど、
はい、
ワクワクってどうやったら感じるのって
、
まあ、日々別に何もなくワクワクしてるっていうのそれ一番いいのかもしれないけど、
はい、
なかなか最初ワクワクを感じたいって言ったみたいんだけど、日々の自分のこうやらなきゃいけない仕事に追われてしまってワクワクを感じなくて、時に事務的な部分が義務化されて、
はい、
面白くないなとか、うん、またまた同じことやらなきゃいけないっていうと、
はい、
ワクワク感がなかなか芽生えてこない。
そうですね。
そのためにも、
はい、
今山口さんの言った通り振り返ってみると、あ成長してんなこの3ヶ月、
はい、
じゃあちょっと次の3ヶ月を予想してみたりとか、
はい、
ちょっとイメージしてみると、
お
おこのぐらいで成長したら目標のここ行くなって思っただけで、
はい、
結構ワクワクするよね。
かなり
結構ね、簡単にワクワクって言ってるんだけど、言ってる中で結構ね落ち込んでてワクワクしてない人たち結構いっぱいいるんだよね、周りに。 つまずいてしまって、なんかこう、悩んでたりとか、はい、
うん、
で、ワクワクを感じるのは、ぜひね、振り返りをやってもらいたいと思いますよ。
なるほど。
あ、俺、これで一回なんか、話してもいいぐらいだね。
そうですね。これ、ぜひ、別の回で。
別の回にちょっと、ね、はい、お話をしたいと思いますけど。
はい。
はい、そのワクワクの部分もね、
はい、
ちょっと叱るべき時にお話をしますが、
はい、
今日準備してたのは、
はい、
最近いろいろとメンバーの人にね、会員さんに集まっていただいて、はい、メンバーの人でいろいろと、トークスクリプトを作ってみたりですとかということで、体系立てたね、
はい、
形を作っていこうといったところで、活動してますけど、
はい、
最近、その中のメンバーの方たちにちょっとお話をもらったのは、情報提供というキーワード。
情報提供。
情報提供。
はい。
よくあると思うんですよ。
はい。
まあ、僕も保険をやってましたし、山口さんも保険をやってたんで、よくお客様のところに来るときに、
はい。
また次回、情報提供でですね、お伺いさせていただければと思うんですけど、
はい。
来てもいいですかみたいな。
はい。
はい。情報提供。
はい。
はい、
よく言いますよね。
そう。で、飛び込みの営業で言っても、
はい、
今日ですね、有益な情報提供を、
はい、
ができればと思いまして、お伺いしたのですが、
はい、
情報提供。
なんか、とりあえず言いますよね。
よく聞く言葉ですよね。
はい。
この情報提供って、何なんですかって話になったわけですよ。
はい、情報提供って何なんですか？
まあ、読んで字のごとくですけど、
はい。
相手に情報を提供する、ですけど、
そうですよね。
その情報提供ってどんな提供するのかっていうのは、
はい、
まあ、当然その時によっていろいろと資料を持ってたりとか、
はい、
時には まさに情報を持っていくんでしょうけど、
はい、
どうも情報提供と営業がね、結びついていない方が結構多いなっていうふうに思ったんです。まあ、できていらっしゃる方は全然問題ないし、理解してる人は理解してるんだけど、
はい、情報提供と営業がつながってない。
そう。情報提供って、
はい、
何かって言ったら、
はい、
お客様に合うネタの一つでしかない。
まあ、ある意味、そういう側面も、
まあ、あります
よね。ありますよね。
そう。で、当然のことながら、何か本当に新しく法律が変わったとか、
はい、
なんか新しいと、何かこう、イベントとか、そういうものを行いますよっていう情報提供という意味ではネタとして会うきっかけなんだけど、
はい、
そもそもの情報提供って、
はい、
何のためにあるのっていう感じなんですけど、
そもそもの情報提供、
ちなみに、
はい、
山口さんが情報提供、お客さんとして情報提供を受けたいな、
はい、
っていう風に、
はい、
情報提供で聞きたいとか、
はい、
その情報を提供してほしいっていう風に思う時って、
はい、
そもそも山口さんの心の中とか、
はい、
頭の中にどんなものが描かれてたらその情報が欲しいとか、情報提供を受けたいという風に思います？
なんですかね。やっぱ今とかだといろいろ困ってることが
あって
、
はいはい、
まあ、会社の経営のこととか売上アップとかで、いろいろまあ考えたりしてるんで、そこに対してなんかいい話ありますよっていう情報提供はすごくウェルカムにというか、ぜひ教えてくださいみたいな感じ。
ああ、なるほど。
ですね。
そういうことですよね。
はい、
やっぱり欲しいとか情報が欲しいとか、
はい、
聞きたいっていうのは、そもそも山口さん自身、まあ、お客さん自身に、何か問題とか、こう解決したい課題とか、はい、こうなりたいっていうようなものがある。それに対する解決策として情報提供があったら、
はい、
それ聞きたいよ、ぜひって思うよね。
はい、思います。
ただ、営業の観点から言うと、
はい、
先ほどこう、なんかうまくね、営業と結びついてない人って、
はい、
情報提供って、ただの紙、物体的なものしか思ってないから、
はい、
相手に役に立つとか役に立たないとかっていう観点じゃない。ただなんか会社の人に言われて、
はい、
上司とか会社に言われて、
はい、
ただ持って行って、ネタとして、こういうこと知ってます？知ってますか知らないですかっていう観点ぐらいでしかなかった人たちが非常に多かったんだよね。
なるほど。
この前ちょろっと話をした時。
はい。
なので、今山口さんが言ったように、そもそもは困っていることとか、こうなりたいっていうの欲求に対する情報提供が欲しいわけですよね。
はい。
はい、 となってくると情報提供の究極って、
はい、
どんなものになってきそうですか。究極って言うじゃない、その情報提供を受けたいとなったら、
はい、
最終的に営業の方から出す情報提供って何が最終的な情報提供になる、はい、まあ、今で言ってることか、
商品とかの紹介というか商品の情報を伝える。
そうね、情報提供って最終的にはその人たちが持っている、営業マンが持っている商品とかサービス、それが情報提供の最後だよね。
はい、
いろんなこと問題課題っていうのを聞いていって、それだったら情報提供できますよ、あ、だったら役に立てるようなお話できると思いますよ、
はい、
で話をしているうちにその問題課題を最終的に解決するのは私の持っているこの商品なんです、これに入ったら解決できますよ、
はい、
だからこれを買っていただいたら解決できると思いますけどどう思います、
はい、
だったら買います、
はい、
これが最終的な情報の提供じゃないですか、
はい、そうですね、
購入することによって幸せになるとか、
はいはい、
購入することによってそのサービスを受けることによって、問題を解決できる、
はい、
という情報提供、
はい、
っていうことですね。
そうですね。
で、山口さんは普通に多分思ってると思う。そんな当たり前だっていうふうに思ってると思う、はい、結構情報提供と、
はい、
その商品サービスって別物で、はい、情報提供は情報提供、サービスはサービス、サービス商品、販売するものは販売するものって分けられてしまっている可能性が多い。
なるほど。
ほう、なんでこんな話かっていうと、
はい、
やっぱり情報提供を会社からいろいろとパンフレットとか、
はい、
ちょっと前は、まあ、金融系なんだけど、年金とかね、今ちょうど年金数千万円が足りなくなりますから、自助努力でなんていうところネタがあったんで、
はい、
実際に老後どのぐらいのお金が必要になるんでしょうかとか、
はい、
どういうふうにお金っていうのは貯めていったり考えた方がいいのかっていうのは情報提供が一番紙にあって、
はい、
それを持っていきなさいっていうふうに言われるんだけど、そこからどうやって私の持っている商品に結びつけられるんでしょうかみたいな。
なるほど、そこが結構気に離されちゃってただただ持っていくだけになっちゃってるみたいな。
そう、
まあ、確かにそれはありますよね。
まあ、その時にどうするかって言ったら、
はい、
まあ、僕らノンストレスセールスでこの質問をしてね、相手の話を聞くっていうことなんだけど、まあぜひ意識していただきたいのは、情報提供持っていくのは持っていくでいいですよ、
はい、
情報として持っていくんだから、
はい、
それいいんだけど、まずは持っていくのもいいんだけど、その情報に書かれている内容、
はい、
まあ、年金問題だったら年金問題、
はい、
介護であれば介護、
はい、
まあ、年金で老後の生活とかというものが書いてあったら、
はい、
どうするかといったら、まず今日はですね、ちょっと山口さんに、
はい、
有益な何か情報のご提供ができればというふうに思いまして、今日はですね、お伺いしたんですけども、はい、ちょっとまあ老後のこう生活について、
はい、
ちょっとその、ご情報が提供できればというふうには思っていますけどもね、
は
い、山口さん、こう老後のこうお金とかって、
はい、
こうなんかお考えになったこととか、
はい、
ございます？
いやー、正直あんまり考えてないですけどね。
なかなか、はい、急に言いましたしね。
そうですね、
はい、まあそんな中でも、はい、強いて言ったらこう老後はこうしたいとかこうなったらいいなとかって、なんかそういうようなものとかって今はこう強いて言ったんですけど、お考えになったらどんな考えを浮かびますか。
老後はですね、どうなんですか。まあなんか働くのは好きなんですけど、まあそんなにこう今ほどのペースではやっぱ働く、
あ、ペースがね、
かないようにはちょっと余裕は持ってた方が嬉しいなっていうのは。
ああ、なるほど。
はい。
こうなんでこうペースを落としたりとか、
はい。
こうちょっと余裕を持ってっていうふうに思われるんですか。
まあなんでしょうね。体力とかもきっと落ちてるだろうし、
はい。
だろうし、あとはきっと孫たちも。見て、
お孫さんね、
はい、なんか遊ぶ、そういう孫たちと遊ぶとかに時間を多分使いたくなると思うので、そしたらあんまり仕事ばっかりしててもちょっとつまんないかなと これなんか若いうちは仕事ガンガンやる
ガンガンやってね
するんですけど、ちょっと老後は違う時間の過ごし方ができたら楽しいのかなって。
おちゃんとこうやっぱり老後のこともこうね強いてると考え始めるといろいろ出てきますね。
なんかそうですね、言われたら、
はい、時間配分みたいな。
時間配分、はい、
仮にですけどその時間配分とかをこうお孫さんとか、
はい、
他の時間にするとなると、
はい、
その老後のその資金とかとかっていうのはどのようにこうしていったらいいとかってなんか考えつくとこあります？
まあそうですね、まあその時はやっぱある程度蓄えがないとやっぱり働くことを優先にしちゃう、まあ働かないと暮らせないっていう状況だったら働かないといけないと思うんで、
うんうん、
なんかある程度もうお金は大丈夫っていう状態ができたら一番理想的かなと。仕事は好きなんでやるんですけど、
はい、
なんか食ってくためにっていうよりかは、まあ、好きだからやるぐらいで。
好きな方に仕事スイッチして、
はい、まあ本当に理想を言えば生活とかそういう遊ぶお金はちゃんともうあるみたいな状況があ ったら最高ですね。
なるほど、はい、実際に、はい、その、まあ、ご自身でね、今収入も得てらっしゃいますから、
はい、
ある程度はその金額とかって当然わかると思うんですけど、
はい、
ここから先ね、
はい、
このいろいろと世の中変化はしていきますけども、
はい、
今後実際、そう、その今描いたようなね、
はい、
生活を送るために、実際どうでしょう、どのぐらいお金があったら、
はい、
ここまで時間の余裕が取れたとか、
はい、
どこまでだったら、このぐらいの金額だったら、このぐらいの時間ですよとか、
はい、
そこら辺がこう明確になったら、なんか目標とか立てやすいんじゃないかなっていうふうに思ったんですが、はい、そこら辺どう思います？
まあそうですね。確かに漠然とは、今言いながら思いついてるぐらいなんで、全然その金額とかないから、全然目標金額とか、そういうの分かってないですね。
まあそうですね。でもまあそこの部分が、そのお金をこれから貯める貯めないとかって言ったところよりかは、その仕様とかが、こう柱が、
はい、
ベースが分かっていたら、今後、まあね、仕事バンバンやってらっしゃる山口さんだったら、一つの指標として、
はい、
こう、あ、このぐらい働けばいいんだとか、このぐらい貯めなきゃいけないんだっていうふうに分かったら、
はい、
山口さん自身はどうですか？
まあそうですね。結構その目標が見えてると、
うん、
やっぱりなんか、こう、行動の、圧が高まると思うので。
ああ、なるほど、
はい、それは見えてるといい気がしますね。
まあそうですよね、はい、そうするとこうなんかこう手法がね見えてるんで、その辺に向けて今目標設定みたいなね、
はい、
なるほどなるほど。実はですね、今日その老後の資金云々っていうのは、
はい、
そういうようなこう情報提供でちょっと一枚の紙でですね、お持ちをしたので、ザクッとこう見ていただければというふうに思ったんですけど、はい、ご覧になられます？
あ、ぜひ。
ありがとうございます。はい、まあ、そこら辺、じゃあちょっと説明させていきますね。みたいな感じですわ。
なるほど。
そうすると、
はい、
情報提供なんですけど、
はい、
老後の資金っていくら必要かどうかとかって、そういうところが書いてあるので、ちょっと見ていただきたいんですが、っていきなり開かれるのと、
はい、
今、ちゃんと情報提供する前に、
はい、
その人に老後をきちっと、まあそんなに深くじゃないけど、
はい、
イメージをさせて、自分の老後を描かせた中で、情報提供っていうふうに言われた時と、どっちの方が聞きたいかっていうふうに思ったんですよ。
絶対後者ですね。多分、今、はい、老後の情報提供ですって来たら、あ、ごめんなさい、今全然、ちょっと興味ないんでって、多分今、普通に断ると思うんですよ。でも今、なんか話してたら、あ、でも、そうか、老後を考えて、その数字で今、どうするかだったら今考えなきゃなって普通に素で今感じました。
ありがとうございます、はあ、みたいな感じなんですよね、
はあ、
どうしてもやっぱり会社とするとね、
はい、
まとめていくと、実は会社とすると、
はい、
やっぱり営業、それぞれ皆さん営業職の方たちにどんどんどんどんクライアントさんとか、
はい、
なしは飛び込んで新しい新規のお客さんのところにどんどんどんどん話を持ってってもらいたい、
うん、
広げてってもらいた
い
っていう気持ちは当然あるわけで、そのために、やっぱり切り口としては、いろんな、法の改正があるとか、
はい、
老後の資金の必要性とか、はい、そういった部分も全部こう、準備して、
はい、
これ持ってったらネタになるよって渡してくれるんですけど、
はい、
渡された今度営業側がね、いろんな情報は持ってるんだけど、
はい、
どれ出していいのかとか、 逆にそれ持ってって、どんどん渡してこいって言われたら、もう全くもってどうやってやったらいいのかわかんない。さらにはそれがね、自分の持っている商品サービスにどうやってつなげたらいいのかってことで、
はい、
変なスパイラルに入ってしまって行動が取れなくなってしまう。
それはなんか本末転倒というか、
そう、あのどっちも悪いことじゃないですよ、
はい、
ただどうしても加速してどんどんどんどんお客さんに会って、そのためにネタを作ってやるからって渡してくるんだけど、
はい、
行く側が整理ができなくて、
はい、
話さなきゃ、情報を提供しなきゃ、
はい、
出さなきゃと思ってる。
なるほど。
だけどこれすらもう実は後出しじゃんけんで、
はい、
今のロープレイ、簡単なロープレイしましたけど、はい、みたいにちょっと数分間相手のことを聞いてあげる、
はい、
そのパンフレットだとか情報提供の元となる老後の資金であるとか、まあ貯蓄についてとか、はい、いろいろとあると思いますけど、その業界業種によってね、
はい、
そのことについて2、3質問をしてあげて、
はい、
イメージさせてあげることによって相手が興味関心を持って聞きたいとか、その情報提供欲しいって思っていただいたら、まず入り口入り突破するよね、
はい
はい、そんな流れで言っていただくと。
なるほど。
今の流れでどんどんどんどん話が進んでいって、
はい、
まあ、進め方もまたお話をできればと思いますけど、
はい、
深いところまで行った時に初めて、じゃあそれ問題解決するためには私が持っている実は不動産投資という商品で、そのお金がね、若いうちに今山道さんともお話をしたけども、ちゃんと潤沢でお金がきちんと貯まって、
はい、
老後自由な時間といったものを確保できる、
うん、
となると山口さんの今持っているその将来に対する欲求を解決する手段として情報提供が不動産投資としてできたりとか、時には積み立ての何か、まあ保証の商品であるとか、
はい、
全部だから最終的に商品サービスにつながるようになっているので、うまくそこをねつなげてもらいたいです。別物じゃない、ただのネタじゃないっていったところを今日は理解していただけたらいいんじゃないかなというふうには思いました。
はい、いやだってあのロープレイ本当 2,3 分ぐらいです
か、ね、まあ、今の 2,3 分ぐらいだと思いますよ。
それだけで全然違うんで、
はい、相手がまずは聞く体制取ってくれるんでね、
はい、
はい、そうするとやっぱり会社の意に沿った、はい、ちゃんと情報を作ったから、はい、ちゃんと情報を伝えてきてねっていうのもちゃんと伝えられるし、自らの成果にもつながるようになると思います、
はい、じゃあなんかあれなんですかね、そうやって渡されたらこれをどうやって最後自分の商品につなげられるのかなみたいなのをなんとなくこう一度考えてみたらいいんですか？
うん、そのために必要なのが、
はい、
まあ、この前も僕らもね、そのメンバーの人たちでやりましたけど、はい、スクリプト、要は準備をしていって、
はい、
そもそもこのパンフレットって何のためにあるのかっていうところ、その根拠立てたところをまずは明確にして、
はい、
それをお客様に相手にちょっと聞いていく。だから老後の資金のことが書いてあるなら必要性、
はい、
となったらお客様に老後の資金についてどのようにお考えになってらっしゃいます、
は
い、でまずは聞く。
なるほど。
それで 2,3 の質問の、
はい、
要はトークを作っていって、パンフレットとかその情報提供の書類と一緒に営業に行けば、
はい、
これでもう入り口突破は OK ですわ。
なるほど。ちょっと準備をするだけで、は
い、ちょっとしたトークの準備をしていただいて、
はい、
ぜひ。
はい、
ちなみに聞いてらっしゃる方で、はい、こういう情報提供の紙はよく渡されるんですけど、
はい、
こういう時はどういう切り口で言ったらいいですか、そんな質問でも結構ですから、ぜひ ねそういうのもいただけたら、
はい
はい、一緒に考えていきますけど、
ね、そうですね、またロープレとかしながら、
はい、ぜひ
ぜひ、はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、では最後にお知らせなんですが、ノンストレスセールスポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。
はい、
はい、具体的にこういう場合どうしたらいいのっていうのをじゃんじゃんいただいて、こう利用していただいたら、
あ、本当です。はい、ぜひぜひ、
あの概要のところに質問フォームございますので、そちらからご質問ください。
はい、
はい、では今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。